こんにちは、ケム戦略クリアギャップコンサルタントのジンバです。今日はですね、皆さんからもよくいただく質問ですし、僕自身もね、結構会社員の頃からいろいろと試行錯誤してきた話についてお話をしたいと思います。それは何かというと、どのように情報管理をしているのかという話ですね。いろいろとね、仕事をする上ではいろんな情報がありますよね。自分がね、後で何か使おうと思っていた情報とか、仕事上ね、必要な情報とか。起業してからはね、自分のノウハウとかね、役に立つ情報とか、そういう情報をどう管理しているのかということですよね。これ結構ね、会社員の方でも、僕もそうでしたけど、会社員の時でもね、そういった情報管理の方法とかって、結構本を読んだりね、雑誌を読んだりして知りたいという方も多いと思いますし、先ほどお話したようにね、特に専門家として起業している方は、ノウハウや情報を扱うことが多いと思いますので、役にね、立つ情報とか、自分のノウハウをどうやってね、まとめておくのか、そしてそれをどうね、いつでも使える状態にしておくのかっていうことはね、結構気になる話じゃないかなと思います。で、多くの方はね、何らかのメモツールをね、使ってるんじゃないかなと思います。少し前だとね、エバーノートなんていうのを使ってる方がね、多かったんじゃないかなと思います。僕も以前はね、エバーノートを使っていたこともありました。その昔ね、会社員の時とかはね、会社でこう、ノーツっていうのがあって、今でもあるんでしょうかね。そういうのがあって、で、結構ね、でもちょっと使いづらかったりして、自分なりにね、いろいろと工夫したりとか、エバーノート使ったりとか、いろいろあったんですけども、なかなかね、こうしっくりくるのがないなとかね、どうやって、情報をね、インプットはするんだけど、どこにあるか結局よくわかんなくなっちゃうとかね、うまく使えてないとか、そういった方ってね、結構多いんじゃないかなと思います。どういうツールを使ったとしても、情報をどうやってね、そこにインプットするのか、インプットされたりされなかったりしたらうまく活用できないわけですし、そしてインプットすることがね、もちろん目的ではなくて、それをどうアウトプットに役立てるのかということが重要になりますので、そういったね、方法が自分の中で明確になっていて、ちゃんとフローになってないとなかなかね、うまく使いこなせないと思うんですよね。今日はね、いろんな、それぞれね、皆さん使っているものをやり方あると思うんですけども、僕が使っているツールと、使い方についてご紹介をしたいと思います。今僕が使っているそうした情報管理、特にそうしたメモ型のね、管理ツールっていうのが、3つあります。これ3つもあるのと思われるかもしれないですけども、これ3つ使わないと、なんかね、うまくできないとか、そういったことでは全くなくて、僕の場合は用途とか場面に応じて、3つをね、使い分けています。これ一つ一つとても役立つツールですので、別に3つ組み合わせないといけないということではないので、それぞれの中で皆さんの用途、使い方に合うものがあればね、ぜひ使ってみていただければと思います。その3つのツールというのは、ドラフツというツールと、クラフトというツールと、ヘプタベースというツールの3つになります。まず、ドラフツというツールは、これは文章に特化したメモツールですね。基本的には文章しか書けない、そこには文章をね、まとめていくようなツールになります。で、特にこうした文章管理の場合は、僕の場合はですね、こう3つ拠点があって、それぞれに Mac があって、そして他にもね、iPad とか iPhone とか Apple Watch とかあるので、そのツール間でね、すぐに情報が連携できるという点をね、すごく重要視しています。ドラフツには、それぞれ専用のアプリがあるので、すべての情報が、クラウド上で、スムーズに連動します。で、iPad、Mac、iPhone とかは、これ結構あると思うんですけども、Apple Watch のね、アプリもあって、で、簡単にね、アプローチで音声入力できるというのがね、結構気に入ってるポイントになります。例えばね、歩きながら、僕の場合は家からオフィスまで歩いて、12、3分ぐらいなので、そこ歩いて行ってることが多いんですけど、歩きながらね、こうメルマガのネタとかね、概要とかを音声で吹き込んだりしています。歩いてるときってね、もちろん文章を書くことはできないですけども、音声入力をね、できれば、その時間も、自分のね、情報をこうまとめるアウトプットする時間にすることができるわけですよね。iPhone とかでもね、できますけど、iPhone ね、持ちながら、ね、こう、口に当てながら歩くっていうのも、ちょっと歩きづらいので、結構 Apple Watch の方がね、やりやすいなと思っています。 で、このドラフツはね、まあその文章も普通のテキストじゃなくだけじゃなくて、マークダウン形式で書けたりとか、このツールからまた他のツールに連携できる機能とか、まあいろいろあるんですけども、僕の場合このテキストをパッと書ける、そしてテキストをすぐにね、他にこうコピペできる、まあここから他のところにペーストしやすいっていうところが、まあ、ドラフツの場合はすごく気に入ってるポイントなので、まあ、一時的にメモとして残しておく情報とか、後でコピペして使う文章みたいに、こう頻繁にインプットアウトプットされる、まあ、ずっと置いとくというよりも、このね、結構活用されるような文章情報はドラフツに置いています。例えば、まあ、AI のプロンプトとかを少しこうブラッシュアップする、まあ、考えながらね、こういう風に作ったらいいかなとか考えながらブラッシュアップしていく過程とか、まあ、どこかでね、見かけたやり方をちょっとそのね、AI のプロンプトに組み込むとか、そういったね、まだ完成してないんだけど、いろいろとね、書き換えながら、こう、熟成させるようなことをやったりとか、あとはね、何か、まあ、毎月使うような、お客さんに連絡するような文章とかあれば、そうしたね、コピペをして、ここにね、ドラフトを書いておいて、そこからメルマガツールにね、ペーストして使うとか、そういったね、文章情報とかは、このドラフツの中に置いてることが多いですね。単純に文章だけが扱える、そしてこうね、コピーとかしやすいっていうのが、まあ、すごく気に入ってる機能になります。はい、そして二つ目がクラフトというツールになります。CRAFT ですね。ドラフツは DRAFTS でドラフツですけども、まあ、クラフトは CRAFT でクラフトですね。で、クラフトの場合は文章だけではなくて、その、まあ、書類の中に画像とかファイルとか、まあ、そういったものをね、一箇所にまとめられるツールになっています。まあ、文章をパッとコピペしたりするのはドラフツの方がやりやすいんですけども、そうした画像とかファイルとかも合わせてまとめて、このね、必要な情報を一つの書類にまとめるみたいな場合は、まあ、クラフトがすごくやりやすいですね。で、僕がこのクラフトを使う場面というのは大きく二つあります。一つは講座の受講生向けの情報をまとめておく場として使うということですね。まあ、クラフトは作ったページを簡単にですね、一般に共有できます。まあ、Notion とかね、そういうのを使っている方もいると思うんですけど、まあ、Notion とかもね、共有できますけども、同じようにクラフトも作ったものを簡単に共有できますので、まあ、ある講座のその受講生のスライド資料とか、まあ、AI のプロンプトとか、まあ、他へのリンクとかね、あとファイルとか、そうしたものをね、一つの文章にまとめておいて、それを共有するってことができるわけですね。これすごく便利ですね。まあ、意外とこうしたね、一つの文章の中にいろんなものを貼り付けて、そしてすぐにこうね、ボタン一つで共有できるようなツールって、そんなにね、意外と多くないと思うので、これね、すごく便利なところですね。そして、まあ、自分自身がね、使う情報という観点では、クラフトにまとめているものは、まあ、あるテーマについてね、もう情報がこうまとまっていて、もうあまり変更することがなくなったタイミングで、このクラフトの方にまとめています。例えば、まあ、サイトをね、作るのに宴というツールを使って、自分の商品をね、売るような仕組みを作ったりするんですけども、そうしたね、ツールの設定、順番にまずこれをやって、次これやって、みたいなもののステップですよね。結構僕の場合はこのね、宴だけじゃなくて、そこからザピアとか、アクティブキャンペーンとか、まあ、いろんなね、他のツールに繋いだりするので、結構ね、やるステップがこう、そこそこあるんですよね。そういうのは意外とね、やっぱり月に1回2回とかだと忘れちゃったりするので、まあそういったね、ステップを、まあマニュアル化してまとめておいたものですね。まあ、こういうのはね、もう1回作ったらあまり変更することはないので、もうクラフトの中にまとめたりしています。あとはね、クライアントさんのサイトの情報とかね、まあ、そういったものはですね、クラフトにまとめて必要に応じて、まあ、参照しているということですね。ですから、まあそういったね、お客さんに向けて提供するような、まあ商品の、ね、中に含まれる情報を一つにまとめておくという使い方と、まあ、自分の場合はね、さっきのドラフツの場合は結構頻繁にこうコピペしたりとか、もう使わなくなったら消しちゃうみたいなことが多いんですけど、クラフトの場合はね、もうこう固定したもの、もうずっと使うマニュアルみたいなものを入れているということですね。まあ、これがね、この二つの使い分けということになります。はい、そして最後3つ目がヘプタベースというツールですね。これは割とね、まあ最近使い始めたものなんですけども、このヘプタベースの特徴の一つは、情報をね、こうカード形式みたいにして、まあ画面上のどの場所にでも、まあ、置くことができるという点ですね。 アプリがあって、そこでまあ画面が開くんですけども、まあカードみたいにね、情報をまとめたものを作ったら、こう画面上ね、どこにでもこう置けるみたいなね、ツールになっています。でまあ人によってね、どういうツールの方がいいのか、まあ向き不向きがあると思うんですけども、僕の場合はね、割と文章がこう縦方向にね、上から下まで順番に書いてあるみたいなまとめ方しかできないものだと、ちょっと頭に残りづらかったりとか、あとはいろんなね、企画をするときにアイデアがね、出づらかったりします。なので、まあ、企画をしたりとか、コンテンツを使ったりするのに使うツールの場合は、こう、自由度があってね、こう、視覚的に、こう、見れるような要素があるってことがね、まあ、すごく個人的に重要なんですよね。まあ、ミロというね、ツールをご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、ミロもね、こう、画面が、ホワイトボードみたいなね、形式になっていて、いろんなところにね、こう情報を貼れたりするものですけども、ヘフタベースもね、まあ、ミロみたいな感じで画面上にどこにでもこう情報を置けて、そしてその情報と情報をね、繋いだりして、まあ、視覚的にね、情報を管理できます。こう自由にね、動かしながら考えられるので、例えばね、1年間、まあ、僕の月額課金の、まあ、プログラムとかあるんですけども、そういったプログラムってね、まあ、毎月何をやるかっていうのを考えるわけですよね。まあ、1月はこういうテーマ、2月はこういうテーマとかってね。で、考えながら、やっぱこう2月じゃなくて1月にしようとかね、こっちの3月だったのはやっぱ5月にしようとか、こうまあ、いろいろ動かしたりしながら考えていくので、まあ、ただね、こう文章だけになっているものだと、やっぱちょっとね、こう自由に考えづらいんですよね。こうパッと5月にあったものをね、3月に動かせるとかね、まあ、こんな風になってるとすごく企画もしやすくなりますし、あとはね、いろいろとコンテンツを作るときとかね、あるいはまあ普段ね、よく使うような情報をまとめるとか、まあ、そういったときにね、すごく使いやすいツールじゃないかなと思います。で、ヘプタベースはもちろん画像とかも扱えますし、まあ情報をね、内部でこうつなげることができるので、一旦作ったね、保管した情報をまた別のテーマでまとめるなんていうのを簡単に行うこともできます。ちょっとね、このあたり、ヘプタベース、言葉で喋ってるだけでちょっとわかりづらいかなと思うので、まあ、具体的にね、まあ、どんなフローで情報をまとめていいのかという例をね、挙げてみたいと思います。まあ、例えばね、YouTube とか見ていて、すごくね、参考になる情報とかがあった場合ですね。まあ、僕は結構ね、海外の情報とかを見ることも多いので、まあ、特にね、海外とかだと、やっぱりね、英語なんで、まあ、よくね、細かいところはわからないとかね、まあ、結構あるんですよね。なので、まずね、Mapify という AI ツールを使います。まあ、Mapify という AI ツールは、こう、マインドマップをね、作るツールなんですけども、YouTube の動画とかだと、その YouTube のリンクを貼るとですね、もうバババッと自動的に動画内容をマインドマップ形式にまとめてくれます。もうリンク貼るだけでね、情報がこう体系化されてまとめてくれるので、まあ、一番こうスピード速くできるので、結構この Mapify をね、よく使っています。で、Mapify 使うと、そのね、まあ、YouTube の動画がこうマインドマップ形式にまとまるんですけども、もちろんそのマインドマップの画像をそのままヘプタベースに貼るのももちろん OK ですし、あとはね、この Mapify はこうダウンロードするとマークダウン形式という形式でダウンロードできます。で、マークダウン形式というのはどこが見出しかとかっていうのがね、こうまあわかりやすくなってる形式ですね。まあマインドマップって要はね、文章にするといくつか見出しがあって、まあその下にまた小見出しがあってみたいなね、なるわけですけど、そういった形で文章化されるような形式がマークダウン形式ということになります。ですので、そのマークダウン形式をコピーしてヘプタベースにペッと貼るとですね、そうした見出しなどがある体系化された文章がまあ簡単に出来上がります。ですので、まあ、このステップを踏んでおけば、YouTube の動画をね、まあ、全部最後まで見なくても、こう体系的なね、情報がインプットされて、まあ、すぐにね、そこからまた何かに活用する、アウトプットするというふうに今使うことができるわけです。で、マインドマップだけだとね、ちょっと情報が少しスポイルされてしまって足りないなという場合は、まあ、YouTube のね、内容を、まあ、文字起こしすればいいですね。僕の場合は Mac Whisper という AI ツールで文字起こししてるんですけども、まあ、文字起こしもしておけば、よりね、詳細な内容もわかります。で、文字起こしするとね、まあ、YouTube の場合ちょっと話し口調で読みづらいということがあったりしますので、まあ、その場合に、ね、チャット GPT とかクロードとかに入れて読みやすいね、文章に変換しておけば OK ですね。 なので、マインドマップのものと、このね、文字起こした文章も一緒にヘプタベースに同じね、こう書類に入れておけば、マインドマップの情報を見ながら、まあ、必要に応じて、よりね、詳細な内容が必要な部分は、文字起こしした文章から読み解くなんていうことができるわけですね。まあ、こうなっていれば、情報がどんどんこうね、必要な情報をまとめていくことが簡単にできるわけです。あとはね、よく、まあ、このインプットするために行うフローっていうのは、まあ、チャット GPT とかね、クロードとかで何か情報を調べたときですね。で、そしたらチャット GPT やクロードの回答なども、まあ、そのままヘプタベースに貼り付けておきます。例えば、まあ、結構ね、僕デザインとかクリエイティブなことをツールを使ったりするんですけど、まあ、例えばね、Photoshop とかイラストレーターとか After Effects とか、そうしたね、機能とか使い方って、一度調べてね、チャット GPT とかクロードとかに、まあ、調べたり結構するんですよね。こういうふうにやりたいんだけど、どうやったらいいんだろうと。で、調べたら教えてくれるんですけど、まあ、一回やってもね、結構忘れちゃうんですよね。なんで、そうしたね、チャット GPT がクロードから出てきた回答を、まあ、ヘプターベースに貼り付けて、そうしたね、Photoshop とかイラストレーターみたいなね、ツールごととかに、それを まとめておけばいいわけですね。こうしておけばね、まあ、多分またね、これどうやってやるんだっけなっていう時が出てくるので、まあ、すぐにね、参照できますし、そうしたね、情報をさっきお話ししたように、違う切り口でね、まとめ直すこともできます。まあ、よくやるのが場面ごとにまとめ直すということですね。まあ、例えば、LP のヘッダー画像を作るという場面の書類を別に作って、例えば最初これやる、次こうやってやるみたいなね、こうマニュアルを作っておくとして、その中でね、ちょっとやり方がまあ難しいものとか、さっきみたいなね、どうやってやるんだか忘れちゃうようなものは、そのね、過去の保存しておいたその情報のカードを、まあそこにリンクさせることができるんですよね。そうすると、まあまたね、そうした LP のヘッダー画像を作るという場面ごとに、そういった括弧の情報を引っ張って、またまとめ直すことができるので、その今必要な場面の時にね、その書類を見てやるっていうことが、まあ簡単にね、できるわけです。この場合はね、元情報がリンクされる形式になるので、まあ大元のね、情報を変更すれば、まあすべてね、連動して変更ができるわけですね。で、あとは例えばね、まあさっきみたいに毎月ね、何かコンテンツをリリース企画とかの場合であれば、まあ今月はね、何やろうと。まあまずはね、日々こういろんなアイデアをそこに入れとくんですよね。まあこの話しよう。チャット GPT の新しい機能について話そうとかね。なんか動画 AI ツールについて話そうとか、そしたらね、企画をとりあえず入れておきますと。で、一通り入れといて、じゃあ今月ね、まあ10月はどれをやろうかな、みたいに、10月という箱の中に、そうしたね、過去の企画のものをまたリンクして、こうまとめ直すことができるわけですよね。なので、まあもともとね、チャット GPT の新しい機能について話すというカードがあって、まあ、その中にね、どういう機能かというのをあらかじめ書いておいたりとか、あるいはね、いろんな、まあ、情報をね、見たやつをそこに、まあ、保存をしておいて。で、あとはね、またそうした10月とかの箱の中にリンクをさせることで、まあ、10月は、じゃあ、この中のね、この3つを話そうみたいに、すぐにね、企画を作ることができるわけですね。で、その、まあ、大元のね、カード自体はまた保存されているので、まあ、別の場面でね、別の商品とかで、じゃあ、このチャット GPT の機能を話そうという時は、またそこからね、参照することができたりするということですね。まあ、ヘプタベースはね、ちょっとこう話すだけではね、なかなかちょっと理解しづらいかもしれないので、一定期間無料で使うことがね、できますので、まあ、ぜひね、使ってみていただければと思います。ヘプタベースの綴りは HEPTABASE でヘプタベースというふうになります。はい、ということでね、今回は情報管理に使っている3つのツールについてお話をしました。まあ、それぞれね、特徴があるので、どれが使いやすい、使いづらい、人によっても違うと思いますし、まあ場面によってもね、違うと思うので、まあ場面ごとにね、使い分けてもいいんじゃないかなと思います。今の3つはね、僕的には結構違う場面で使いやすいツールなので、3つね、同時並行で使っても、あの情報どっちにあったっけな、みたいなことはあんまり起こらないんですよね。もう保存しとくものはこれ、一時的に使うものはこれとかね、まあこう分かれているので、まあそんなにね、混乱することもなく使えています。ですのでね、まあ複数使ってもいいと思いますし、まあ一つにね、集中して使ってもいいと思いますので、まあ興味ね、あるものがあった方はね、ぜひ活用してみていただければと思います。 はい、ということで、このね、ポッドキャストでは、こうした最新のツールとか AI とかマーケティングに関する情報をお伝えをしていますので、またね、次回もぜひ聞いていただければと思います。はい、では本日は以上となります。ありがとうございました。